アキラレディオ与論じまいはちさばわりおっきの皆さん、どうも川端アキラです。さあ収録ですけども、今回はですね8月15日終戦記念日、戦後80年ということでございまして、まあいろいろ思うところはありますけども、映画のすすめでいきたいと思います。まあね、いろいろ特集されたり、その80周年ということでこういろいろなエピソード、ニュースなどもね、そしてまあドラマ、映画等もありましたけども、私が見た映画のおすすめではですね、はい、あの花が咲く丘で君とまた出会えたらというね、ポスターには君のために行きたい、あなたと一緒に行きたいという、これはテレビで、放送された映画でを、撮りました。主演は福原遥さん、そして水上浩司さん、はい、いろいろなドラマをね、見てると出てきますけども、はい、公式サイトでは目が覚めると、そこは1945年の日本、初めて愛した人は特攻隊員でした、時を超えた愛にあなたもきっと涙するというね、かなりのこの話題作、はい、ざっと SNS を中心にとにかく泣けると話題になり、累計発行部数100万部を突破した、塩見夏江さんによるベストセラー小説「あの花が咲く丘で君とまた出会えたら」、現代女子高生のユリが1945年の日本にタイムスリップし、そこで出会ったアキラにどんどん惹かれていくのが行くのだが、彼は特攻隊員だったというこの世代を問わず泣ける原作、あれですね、まあ、ここに書いてありますけど、 NHK 連続テレビ小説舞い上がれをはじめ主演作が相次ぐ福原遥さん、中学生日記での鮮烈なデビュ ー、 あー、これ見ましたけどもね、話題作への出演が続く、水上浩司さん、はい、こういった、役者さんね、ですけども、まあ、この二人の時を超えた愛が交差する、涙なくしては見られないラブストーリーがこの冬誕生するということで、ストーリーはざっとですが、まあ、ネタバレはしないと思います。でもシンプルですからね、すごくお話として、親や学校すべてにイライラして不満ばかりの高校生ユリ、ある日進路をめぐって母親のユキエとぶつかり家出をし、近所の防空壕跡に逃げ込むが、朝目が覚めるとそこは1945年の6月、戦時中の日本だった。偶然通りかかったアキラに助けられ、軍の指定食堂に連れて行かれる、ユリ、そこでおかみの鶴いや勤労学生の千代、石丸、板倉、寺岡、加藤たちと出会い、日々を過ごす中で明に何度も助けられ、その誠実さに優しさにどんどん惹かれていくユリだが、明は特攻隊員でほどなく命がけで戦地に飛ぶ運命だったということで、ございまして、まあもちろんね、この80年の節目でいろんなこの広島長崎などの原爆、ね、のそういう話とか、まあ映画もちょっと見返せてないんですけどね、いろいろそういったこの戦争の映画の中でこうラブストーリーなんですよね。それもタイムスリップして、まあ話も含めてなんかすごく結構若い人もね、なんか大ヒットしたみたいですけど、若い人もやっぱりこう引きつけられるようなそういうストーリーになってて、食堂だったりね、あれはな、まあ、鹿児島のね、なんかそういう話も聞いたことありますけどもね、食堂が舞台なのかなという、まあ細かい設定とかはちょっとあれなんですけども、そこにこうそれぞれの、まあ若い人だけじゃなくて年齢もね、バラバラな、それぞれの人生を背負った特攻隊員が、明日はね、 もう いざ出撃みたいな、そういうところでこう、時には明るくね、時に本当にもう顔面蒼白の絶望を抱えながらですね、物語は進行していくんですけども、やっぱりこう現代人っていうかね、現代から来た、女子高生のユリにしてみればね、まあみんなは知らないけど戦争を負けるってこと知ってたりとかね、ね、授業でやっぱ特攻隊というものは一体どういうものかっていうのはやっぱりその知っていることではあったので、でも当時のやっぱりこのね若者たちはね、まあお国のためというだけじゃなくても愛する家族のため、そういうね志願した、まあ、学生さんとかも多かったっていうような話を聞くんですけども、いやちょっとね切なすぎます、本当に、はい、悲しすぎますね。いろんな人がいたんだと思うんですけどね、本当に。だからまず進めるっていうか、やっぱりこう戦争っていうのはこう愚かで誰も得しないっていうかね、まあ言ったらまあほら日本の戦後復興はね、その敗戦によってまたこう日本人がこう立ち上がろうみたいなところがあるからっていうのは、まああるにしてもですね、まあニュースでも見ましたけどもね、数ではないんですが310万人ですか、の方が亡くなったっていうね、もうそこにねもう唖然としますよね。まあ80年、これからまた何があるのか、またこういろんなね見たいそういう映画ね、戦争関連の映画もちょこちょこ出てるんで、ぜひ紹介したいとは思うんですけども、はい、結構これ集中して見れましたね。はい、なんかやっぱりこう若い役者さんも出てるっていうのもあるけど、この食堂の雰囲気がね、なんかとってもなんか優しいっていうか、いやもうそれはもうそうだよな、人に優しく、もうだって明日にはもうね、この海のね木図っていうかそういう風になってしまうっていうのがありまして、まあいろんなところにでも行ってますけども、自分のね、親父よりも上の世代、おじいさん、そしておじいさんの兄弟はね、実際にやっぱり戦争に行って辛い体験をすごいしてたわけですから、まあそこの話をねこういなんかまあね、じいさんばあさん、まあ、そのそこだけじゃなくていろんなね本当に物語をこう聞くことによって、なんか戦争とは何かとか平和とか何かとっていうのをね、考える、でそれでそういった作品にも触れるっていうねことがすごく大事だと思うんですよね。でもなんかこうこの映画はなんかこう悲惨さ、ただの悲惨さにこうスポットを当てたような感じではなくて、こうねお互いにこうどこ惹かれ合うっていうところとか、まあそれこそね名前がユリですから、ユリさんのそのたくさんこうお花畑にね2人がいて、そしてこうねやっぱり軍人さんですからね、こうキリッとしてるわけですけど、まあ、そういうところでこういろいろ話をしたりとかするっていうのはね、 うん、まあ数々もちろん戦争あったとは思うんですけど、そういった恋愛もね、ちゃんと描かれてるっていうことは、うん、人間らしさっていうか人間人としてね、やはりね、平和な時代に生まれていたらとかね、戦争がなかったらっていうふうに本当にこうたくさん思った人もいると思いますので、はい、なんかぜひぜひもしねきっかけがありましたら、あの花が咲く丘で君とまた出会えたら、はい、こちらの方ね、見てみてはどうでしょうか。なんといろいろ調べてみると続編が、続編？ん？特攻でアキラは飛び立ったよねっていうふうにも思いましたけど、はい、じゃあどんな続編になるのか、そういったところも期待しまして、はい、今回のアキラレディを終わりたいと思います。はい、ゆっくりと音楽など聞いて平和をね噛み締めたいと思います。はい、アキラレディオでした。また会いましょう。